旧約聖書出エジプト記1章1節から7節を朗読します。旧約聖書99ページ、出エジプト記1章1節から7節です。さてヤコブと共にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトに来たイスラエルの息子たちの名は次の通りである。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ベニヤミン、ダンとナフタリ、ガドとアシェル。ヤコブの腰から生まれ出た者の総数は70名であった。ヨセフはすでにエジプトにいた。それからヨセフもその兄弟たちも、またその時代の人々も皆死んだ。イスラエルの子らは多くの子を産んで、群れ広がり、増えて非常に強くなった。こうしてその地は彼らで満ちた。先月、新明記の方が一区切りがついたところです。新明記を学ぶ中で、モーセ五書から学ぶことの重要性を思わされました。新約聖書の土台は旧約聖書であるとしばしば言われますが、聖書全体の土台はモーセ五書であると言えます。すべてはそこから始まったわけです。私たちのルーツがそこにあるわけです。そこで今日から出エジプト記に入りたいと思います。内容に入る前に確認しておきたいことは、出エジプト記の著者が誰であるのかということですね。もちろんそれはモーセです。モーセはエジプトの王家で育てられたわけですから、当時の世界最高峰の教育を受けた知識人でありました。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記がモーセの著とされて、モーセ五書と呼ばれます。その中には創世記は別ですが、モーセしか経験していないことが多く記されており、またモーセ自身の発話も多く含まれています。申命記はほぼ全体がモーセの説教となっています。そういうわけで当然のことですが、ユダヤ教でもキリスト教でも伝統的にモーセが著者であると認められています。そして伝統だけではなく聖書自体がそのように証言しているわけです。例えばいくつかの箇所を挙げますと、申命記4章5節、私は、モーセの言葉ですね、私は私の神主が私に命じられた通りに掟と定めをあなた方に教えた。このようにあります。同じ4章、申命記4章の8節、また今日私があなた方の前に与えようとしているこの御教えのすべてのように、正しい掟と定めを持つ偉大な国民が一体どこにあるだろうか。私があなた方の前に与えようとしているこの御教えのすべて。このようにモーセは主がモーセを通して御教えを与えられたと繰り返し語っています。またヨシュア記の1章7節8節では、神ご自身の御言葉としてこのように記されています。ただ強くあれ、大きくあれ、私のしもべモーセがあなたに命じた律法のすべてを守り行うためである。これを離れて右にも左にもそれてはならない。あなたが行くところどこででもあなたが栄えるためである。この御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることすべてを守り行うためである。 その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからである。私のしもべモーセがあなたに命じた律法のすべて、またこの御教えの書とあります。他にもたくさんあるわけですが、もう一箇所挙げるとすれば、第一列王記2章3節にこのようにあります。ダビデが死の間際にソロモンに語った言葉です。あなたの神主への務めを守り、モーセの律法の書に書かれている通りに主の掟と命令と定めと諭しを守って主の道に歩みなさい。あなたが何をしてもどこへ向かっても栄えるためだ。モーセの律法の書と言われています。そして旧約聖書だけではなく新約聖書でも同様です。ヨハネの福音書1章17節に律法はモーセによって与えられたとあります。主イエスご自身も常に律法はモーセによるものとして引用されておられます。例えばマルコの福音書12章26節にこのようにあります。死人がよみがえることについてはモーセの書にある芝の箇所で神がモーセにどう語られたかあなた方は読んだことがないのですか。モーセの書にある芝の箇所で、これは芝の箇所とは出エジプト記3章のことですね。ですからシエスはモーセの書とおっしゃっているわけです。したがってもしモーセ5章のモーセの著者性を否定するとしたら、その人は聖書とイエスの権威を否定しているということになってしまうわけですね。そうではなく、聖書を神の言葉とし、イエス・キリストを主とし、その権威を認めて生きている人であれば、誰でもモーセが著者であると必ず認めることになるわけです。共に神の御前にひれ伏し、その御言葉に聞き従いましょう。最初の文が一章一節です。さて、ヤコブと共に、それぞれ自分の家族を連れてエジプトに来たイスラエルの息子たちの名は次の通りである。このように何気のない文章から出エジプト記は始まっています。それには理由があります。それは、この書物は、これは実は創世記の続きであるということですね。ここでゼロから始まったわけではなく続きなのです。ヤコブと共にエジプトに来た息子たち、それがどういう意味なのか、ヤコブとは誰なのか、それは創世記の内容が前提になっているわけです。創世記の続きですから、あまり特別感のない文で始まっています。その現れの一つですが、さてという接続詞で始まります。この接続詞は英語で言えば、and というものですね。and と同じものです。そしてという接続詞です。ですから、この接続詞も前の章の続きであることを表しています。また、この書物の呼び名についてですが、私たちはもちろん、出エジプト記と呼んでいるわけですが、もともとそういう名前であったというわけではありません。ユダヤ人の中では、つまりヘブル語の聖書では、文の最初の2語が呼び名になっています。この文の中でいう、名は次の通りであるという、この部分がヘブル語の聖書の呼び名になっていますね。それは便宜上の呼び名です。要するに何が言いたいかと言いますと、聖書の本文はもちろん霊感を受けた神の言葉でありますが、その呼び名はもちろん伝統的な価値が、大変な価値があることは確かですけども、尊ぶべきものでありますが、しかしその呼び名自体は必ずしも霊感を受けたものではないということです。ですから、出エジプト記という呼び名にあまりとらわれないようにする必要があります。 特にモーセ五書に関しては注意する必要があります。というのも先ほど言いましたように、これは続きであるからです。出エジプト記だけではなく、レビ記も民数記もそしてという接続詞から始まっているのです。つまり創世記から民数記まで全体がつながっているのです。いわば第1巻、第2巻、第3巻、第4巻ということです。そして第5巻の申命記だけ、もちろんつながりはありますが、経路が異なっています。これまでの内容を踏まえての総合的、神学的内容となっています。新約聖書で言えば、福音書に対してのローマ人への手紙のような位置づけかもしれません。したがって呼び名はあくまで便宜上のものです。出エジプト記という呼び名にとらわれて読んでしまいますと、この書物が持っている内容のとんでもない豊かさを見落とすことになるかもしれません。あるいは逆に、出エジプトというこの偉大な出来事を過小評価してしまうことにもなります。というのは、出エジプトという神の御業が書かれているのは、この出エジプト記に限らないからです。創世記から申命記までのモーセ五書全体において、出エジプトという神の偉大な御業が中心にあるのです。この偉大な救いの御業によって、神はご自分がどのようなお方であるのかを豊かに示されました。神は主権者であられ、全能の神であられ、聖なるお方であられ、恵みに満ちたお方であるということを、具体的な出来事を通して全世界に掲示されたのです。ですから、その出来事は全世界に共有されるべきものですね。ユダヤ人だけの記憶ではなくて、全人類が共有するべき記憶です。私たちもそうすることで、神がいかに偉大で素晴らしいお方であるのか、また私たちが預かったキリストの救いがいかに素晴らしいものであるかを、いよいよ学ぶことができるはずです。ですから、私たちはこの御業を、出エジプトという御業を、この書物だけに限定して考えてはいけないわけです。むしろ私たちは、聖書の表現を使えば、モーセの御教えの書として、モーセの御教えの書の第2巻として読むわけです。当然、他の書物と深くつながっています。今日の箇所においてもまさにそのことが当てはまります。創造の御業と出エジプトの御業、深く関連していて、創造とあがない、創造と救いというのは決して切り離せるものではない。別々に考えていいものではないということが表されています。次の2節から4節にイスラエルの息子たちの名前があります。エルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルンまでがヤコブの最初の妻、レアの子供たちです。ベニヤミンが2番目の妻、ラケルの子供です。ダンとナフタリがラケルの女奴隷ビルハの子供たち、そしてガドとアシェルがレアの女奴隷ジルパの子供たちです。全部で11名です。そして5節にありますように、ヨセフはすでにエジプトにいたわけです。そのため、このリストには含まれていません。ヨセフを加えれば12名となります。この12人の息子たちからイスラエル12部族、12氏族が形成されていくことになりました。新約聖書でも、主イエスによって12使徒が任命され、そこからキリストの民が形成されていきました。同じように、私たちはここに神の民イスラエルの最初の姿を見ることができます。5節には、ヤコブの息子、娘、孫たちの合計が70名であったとあります。 これは70人ぴったりというよりは概数であると思われます。あまり数字に意味を読み込みすぎてはいけないわけですが、聖書において7というのは神が世界を完成して御業をやめられた、それが第7日目であったことから、完全性やそして聖であることを象徴する数字でもあります。聖なる国民、国、聖なる国民とされたイスラエルの最初の数が70人であったというのは、そういう意味でふさわしいことでした。これが見た目イスラエルの生まれたての姿です。妻たちを加えても100人前後の集団でしょうか。民族として見るなら非常に少ない赤ん坊のような小さな存在です。しかしここに至るまでに神の主権と選びによる恵み深い御業がなされてきました。創造主から離れ堕落した世界の中からアブラハムが召し出され、アブラハムにイサクが生まれ、イサクにエサウとヤコブが生まれました。神はアブラハムの契約の後継者として一方的で不思議な恵みを持ってエサウではなくヤコブを選ばれ、イスラエルという新しい名前をお与えになりました。この70名はそのヤコブの腰から生まれ出た者たちでした。腰から生まれ出たという表現によってヤコブと子供たちの一体性が強調されています。ヤコブはイスラエルである、そして民もイスラエルと呼ばれることになりました。神はヤコブを愛するのと全く同じ愛を持ってイスラエルを愛されました。彼らはアブラハムの契約の祝福を受け継ぐ民として選ばれていたのです。6節7節にはその後のことが簡潔に記されています。それからヨセフもその兄弟たちも、またその時代の人々も皆死んだ。イスラエルの子らは多くの子を産んで群れ広がり増えて非常に強くなった。こうしてその地は彼らで満ちた。ヨセフと兄弟たちの時代が過ぎ去り、ついには出エジプト前夜の時代に移り変わります。12章の40節にはそこによれば、その箇所によれば、イスラエルがエジプトに滞在していたのは430年間とあります。モーセが80歳になってからイスラエルはエジプトを出ました。そのモーセが生まれる前のことですから、この時点ではエジプトに移住してから350年ほど経った時ということになります。7節にありますように、その間にイスラエルは大きな民に成長しました。不思議な摂理によりエジプトに導かれ、ゴシェンの地を与えられました。そこには敵もおらず、広い土地があり、家畜を飼うことができ、灌漑農業も行うことができました。そのような恵まれた環境の中で神はご自分の民を育まれました。これはヤコブに神が約束されたことでした。イスラエルがエジプトに向かう途中で立ち寄ったベールシェバで起きたことが、創世記46章2節3節にこのようにあります。神は夜の幻の中でイスラエルに、ヤコブよ、ヤコブよと語りかけられた。彼は答えた。はい、ここにおります。すると神は仰せられた。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民とする。この私があなたと共にエジプトに下り、またこの私が必ずあなたを再び連れ上る。そしてヨセフがその手であなたの目を閉じてくれるだろう。 このように神はヤコブに呼びかけられ、エジプトでイスラエルを大いなる国民とするということを誓われました。そしてここに帰ってくるまで私はこっちで待ってるから、エジプトに行ってきなさいとそのようには言われませんでした。そうではなく、ご自身も、神ご自身も共にエジプトに下り、またご自身がイスラエルを連れて帰ってこられると約束されたのです。そういうわけで、アブラハム、イスラエルの神はエジプトにおいても民と共にいてくださったのです。神の深い御心を私たちは預かり知れるわけではありませんが、少なくともこれらのことから、この400年という期間はイスラエルにとって必要な時であったということがわかります。この期間にイスラエルは大いなる民として成長することができました。約束の地において与えられる使命を実行するための準備をすることができたのです。このような神の恵み深い取り扱いについて、モーセも申命記7章6節から8節で述べています。あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の宝の民とされた。主があなた方を慕い、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから。またあなた方の父祖たちに誓った誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家から、エジプトの王ファラオの手からあなたを贖い出されたのである。あらゆる民のうちで最も数が少なかったとあるように、70人しかいなかったイスラエルを、神は理由なき選びを持って、恵みを持って、ご自分の宝の民としてくださり、慕い求めてくださったのです。では最後にもう一度7節を読みします。イスラエルの子らは多くの子を産んで、群れ広がり増えて非常に強くなった。こうしてその地は彼らで満ちた。今の日本では少子化が大きな問題となっています。いろいろな要因があると思いますが、やはり結婚が尊ばれない、特に男女の結婚が尊ばれない社会ではそうならざるを得ないのでしょう。この時のイスラエルは今の日本とは反対でした。多くの子を産み、群れ広がり増えた、非常に強くなった、地が満ちた。そのように民が多くなったことを表す表現が繰り返され強調されています。そしてこの説は私たちにまるで創世記一章を思い起こさせているかのような語り口です。群れ、広がりのこの群れという言葉ですね。これは創造の記事に使われている言葉です。創世記一章20節、神は仰せられた。水には生き物が群がれ、鳥は地の上、天の大空を飛べ。この水には生き物が群がれ、ここで同じ言葉が使われています。水には生き物が群がれというこの御言葉の通りに生き物は作られ大群となりました。それは神の創造の御業です。同じように神はイスラエルという民を作られたのです。詩編100編でダビデも歌いました。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた。 私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。詩編100編の3節です。主が私たちを作られたとあります。またイザヤ書の43章1節でもこのようにあります。だが今主はこう言われる、ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。エジプトからのあがないの御業も含めて、主がイスラエルを形作られたと言われているのです。創造主の御業によって、御民イスラエルは生み出されたのです。さらに7節における、産んで増えて満ちたという表現、明らかにこれは創世記1章28節とつながっています。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。このようにある通りです。産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。このように神はアダムに言われました。これは発せられた御言葉の通りになる創造の御業であり、また人に対する神の祝福であり、また命令でもありました。神はアダムが一人で世界を治めることを望まれませんでした。アダムが一人でいることを望まれませんでした。一人で世界を治めるようにとは意図されていなかったのです。神は人を男と女に創造されました。そして産んで増えて地を満たすことによって、民として、共同体として、世界を治めるように意図されたのです。それと同じことがイスラエルの民に言われているということ、それは多くのことを示唆しています。神はエジプトにおいてもイスラエルと共におられて、エデンの園における祝福を注いでくださっていたということです。また神は人の罪によって地上から失われた神の国をイスラエルの民によって回復しようとされたということです。イスラエルに向けられた特別な選びと愛と祝福は、実は全世界に対する神の憐れみと愛の現れであったのです。そして今や時至り、神と人との唯一の仲介者、主イエスが来てくださり、新しい創造の御業を成し遂げられ、私たちをもアブラハムの子孫とし、神の国の民、祭司の王国宝の民としてくださいました。今や神は私たちと共におられ、私たちにもエデンの園における祝福を注いでくださっており、また与えられた使命を果たすよう期待してくださっているのです。創造主なる神は、主イエスの十字架と復活によって、その贖いの御業によって、私たちをも神の民として作ってくださったのです。その恵みを覚えて、神を崇めつつ、新しい習慣を過ごすことができれば幸いです。それではお祈りいたします。すべてのものの作り主であられる、あなた、天の父なる神様、あなたの聖なる御名を心から賛美いたします。あなたこそ、主こそ神であられ、私たちを作られた方であるということを心から感謝します。 あらゆる民のうちで最も少なかったイスラエルを選び育ててくださったように、同じ恵みを持って取るに足りないものを選び愛してくださる、その恵み、尽きることのないあなたの憐れみを覚えて心から感謝を捧げます。そのために主イエスがあの十字架の上で杉越の子羊として血を流されほふられ、私たちの罪をあがなってくださった、その恵みを覚えてあなたの皆を賛美いたします。それ今私たちがあなたの宝の民とされている恵みを覚えて皆を賛美いたします。どうかいよいよ私たちをただあなただけのものとしてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。